短く祈ります。私たちの主イエスキリストの父なる神様、私たちを今朝このようにして招いてくださって心から感謝をいたします。あなたの身元へと今日招いてくださって、またあなたの御言葉を聞くために私たちはこのところに集まりました。生ける主の言葉をいただこうとしております。どうか主ご自身が私たちに一人一人に語ってください。私たちのうちに平らかな心を与えてください。聖霊ご自身が導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。おはようございます。キリスト教信仰というものはよく御言葉信仰とも言われるように、聖書の言葉と切り離すことができないものです。それはとっても大切なことですけれども、それが一つの誘惑になってしまうということがあるようにも思うんです。それは聖書の言葉を学問的に勉強するっていうことが信仰そのものとすり替わってしまう、まあ、言ってみれば観念的な信仰になってしまうという恐れをいつもはらんでいるということがあると思います。まあ、言い換えれば、まあ、頭でっかしなこう信仰になってしまうというんでしょうか。まあ、それは、まあ、一番注意しなきゃいけないのはこういう場で信仰を言葉で表現するということが求められる牧師やこう伝道者が特にこう心しなければいけないことだなということを思わされますが、で今月は先週から呼ぶ記をご一緒にその御言葉を聞いていますけれども、まあ、これはまあ、ご存知のようにもう一人の生身の人間であるこう呼ぶという人の神様とのこう格闘の書だっていうことができるようにも思います。つまり関連的とか抽象的とかそういうことではなく、現実的なヨブの深い内面の戦いがここに記されているっていうことが言えるんじゃないでしょうか。ヨブは自分の身に起こった具体的な苦しみの中で声を上げているんですよね。で、この旧約聖書の呼ぶ記っていうのは第二次世界大戦でナチスドイツに民族的な迫害を受けて、アーシュビッツの強制収容所に送られていったユダヤ人たちがこの呼ぶ記を深い慰めの書だとして受け止めていたということを聞いたことがあります。なぜ他ならないこの私たちが、神様を信じる私たちがこのような不条理な目に遭わなければいけないんですか。説明がつかないこの世の苦難、苦しみ、不条理、そういうものに直面させられるっていうことを体験する者にとって、聖書って無力じゃないって思います。聖書は綺麗事を書いているんじゃないんですよね。ヨブ記の中のこうヨブ自身の訴え、叫びっていうものは、ちょうどまた似たようにですね、旧約聖書には詩編もありますけれども、詩編もそういうこう嘆き、訴え、こう神への叫びっていうのがありますよね。で、そういう呼ぶ記、あるいは詩編の言葉、それらは苦難の中をこう、現実の苦難の中を歩む者たちにとって、そういう聖書の御言葉と、こう自分自身のこう存在っていうものをこう重ね合わせて、 その言葉をこう自分自身の神様への祈りの言葉にしている、訴えそのものにしている、またそういうふうにこうできるんだっていうこと、それは恵みじゃないでしょうか。それは過去の出来事だけじゃありませんよね。今の私たち自身にとってもそういうふうな呼ぶ気の言葉、詩篇の祈りの言葉を自分の祈りの言葉にしてよいのだということが言えると思います。呼ぶ気が書かれた時代はいつなのかっていうことは諸説あるようですけれども、多くの有力な説としてはですね、イスラエルの国がバビロン捕囚をこう経験してした。その後の紀元前5世紀頃だったというのが多くの学者たちが言っている説のようです。つまりなんで神様を信じてきた私たちイスラエルの民が国の滅亡という浮き目に遭わなければいけなかったのかというこうそういう深い問いがその背景にこうあって、でそれがこう呼ぶ気という形にもこうなってきたということもこう言えるようです。私たちは善人が報いられる、そして悪人が最終的にはこう滅びる、そういう、こう話を見たり聞いたりするとほっとしますよね。遠山の金さんしかり、ディズニーのね、いろんなああいうアニメーションもしかりですよね。あ、よかったなって思うわけですよね。ですけれども、現実ってなかなかそうはいかないなって思うことってたくさんありますよね。私たちには理解不能なこと、不条理なことっていうようなものが起こってくる。それはどうして起こってくるかわからないけれども、避けられないっていうことがあるんじゃないでしょうか。先週の礼拝で人生の災難っていう題で、加藤先生が呼ぶ気の最初のところ、一章と二章のところを取り上げてくださって、お話を説教してくださいました。で、少し思い起こしていただきたいんですけれども、呼ぶの災難ってどういうものだったのかということです。で、呼ぶは最初の方にも書いてありますけれども、神様に、我がしもべ、しもべ呼ぶって言われるほどですね、神様に、そういう紹介されるほど、もう神様の前にはこう、敬虔にこう、生きてきたこう人物なんですよね。で、神様も呼ぶをこう、祝福して、妻と7人の息子、3人の娘を与えられ、で、たくさんの家畜と使用人というか、こう、牧道を与えられ、また財産も恵まれました。東の国で一番豊かなものだったというふうにこう記しています。ところがその呼ぶが、サタンがですね、神様の許しのもとでですけれども、呼ぶの持ち物をすべて取り去ってしまったんですね。まず家畜がすべて失われました。で、そして牧道たちが次に皆殺されました。そして、呼ぶの持ち物も、奪われたわけですけれども、さらに愛する子供たちが天災にあってこう家が押しつぶされてこうみんな死んでしまったってあります。あっという間にたった短時間でこんなことが立て続けに起こったらどうなんだろうってもう本当にこう想像をはるかに超えた出来事のように思います。けれども呼ぶはそういう身に起こったことを受け止めながら自分の衣を裂いて地にひれ伏すんですけれどもひれ伏しながらでも言うんですよね。一章の21節にはこう書いてありました。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の御名は 褒めたたえられよって神様を賛美しているんですけれども、それで終わらないで、さらにヨブには苦難が襲いかかってきました。サタンは神様に今度はヨブの体に手をかけてもよいかってこう願い出るんですね。で、神様はそのサタンの申し出に対して命だけは奪うなとい う, こう制限付きですけれども、それを許可します。そしてその結果、ヨブの体は頭のてっぺんから足の裏までひどい皮病にかかってしまったってあります。ヨブは肺の中に座し、素焼きのかけらで体をかきむしるほどだったってあります。彼は外見も変わってしまいました。ヨブには親しい3人の友人がいました。で、その友人たちは遠方からヨブをこう訪ねてきたんですけれども、遠くからヨブのことを見るともう彼と見分けがつかなかったというほどだったって書いてあります。そして3人の友人は嘆きの声を上げた、二章にありますよね。そしてその時の3人の友人は7日です、1週間です。3人の友人たちは7日7番ただヨブと共に地面に座って話しかけることもできずにいたって記しています。言葉を、文字通りもう言葉を失ってしまったんですよね。で、この3人の友人の名前が2章に出ています。テマン人エリファズ、シュワ人ビルダト、ナーマ人ソファルで、ヨブ記はですね、この3人の友人たちがこの3章以下次々にこう言葉をかけるんですね。それまでは声を発することもできなかった友人たちなんですけれども、その沈黙を破ってヨブに声をかけるっていうことが出てきます。まあ、3章にはですね、ヨブの嘆きがあるわけですけれども、その3章以下ではこの3人の友人たちの対話が繰り返されるんですね。3回繰り返されます。ただその3回目のこう繰り返しの時には、この友人の最後の友人というか3番目の友人のソファルは出てきません。でもその巡った後で今度はこうエリフというもう一人の若い友人というかこう人物が現れまして、その言葉が32章から37章まで記されています。このエリフの言葉っていうのはこう来週ちょうど学ぶところになっていますね。で、そしてついに神様がヨブに現れるのが38章です。もうずーっとそういうこう対話とかやり取りがこう続く中で、最後の最後38章になってようやく神様がヨブに直接声をかけられるんですね。今まで隠れていた神様が現れ、言葉をかけられる。そしてそれにヨブが応答する。それが38章からありまして。で、42章が最後の章、結びになっています。で、まあ、1章、2章、先週見ましたけれども、まあ、それまでのこう、ヨブっていうのは、まあ、ある意味、まあ、毅然とした態度というか、苦難が襲ってきても、主の御名は褒めたたえられよって言って、神に対して呪い事は言わなかったっていうふうなことで、2章まではなっていますけれども、それで終わってないんですよね。新約聖書のヤコブの手紙の5章のところには、ヨブの忍耐を見なさいってね、書いてありますけれども、忍耐強いヨブを心に留めなさいっていうふうに、ヤコブの手紙の5章11節には書いているんですけれども、ヨブはそれだけじゃないんですよ。その後の、3章以下のこともあるんですね。自分の奥さん、妻に対しても立派なことを語っています。私たちは神から幸福をいただいたのだから、不幸もいただこうではないかって、 神様への誠実な態度っていうのをこう貫いているんですけれども、にしろまだではね。でもそれで終わりじゃなかったんです。で僕は そのことは、ね、一つ大きな慰めでもあるなって思いました。呼ぶほどの人物もまた一人の人間だったっていうことがわかるんですから。で、三章以下ではちょっと見てみたいと思うんですけれども、ヨブは自分の人生のこう絶望を語るようにこうなるんですね。この三章の一節にはこういうふうな言葉が書いてあります。やがてヨブは口を開き、自分の生まれた日を呪っていった。私の生まれた日は消え失せよ。自分の生まれた日をとうとうヨブはこう呪い始めたんです。どうして神様はあなたの前に、神様の前に正しく歩んできたこの私にこんなわけのわからない苦しみを与えるんですか。ここからは神様をこう糾弾するような言葉が随所に見られるようになります。ヨブの苦悩はとてつもなく深かったんです。そしてさっきも申しましたように、それまでこう黙っていた3人の友人たちが変わる変わるヨブに良かれと思って声をかけるんですけれども、それはヨブにとって解決にはなりませんでした。3人の友人たちの言葉っていうのは、まあ、細かく見ればあ、いいこと言ってるなっていう部分も なきにしもあらずなんですけれども、でも基本的には3人の言葉っていうのは因果応報の考え方に基礎を置くものでした。あなたはこんな苦難にあっているの、こんな苦難にあっているのは何か理由があるからだ。神を侮ってはいけない。そういうこう、まるで自分が神様になり変わったかのような、そういう言葉をヨブに次々にこう投げかけるんですね。そんな言葉にヨブは満足できるわけがありません。ヨブはここから、友人たちの言葉を超えて神様ご自身に立ち向かっていく以外になかったんです。ヨブは神様自身と格闘を始めるんですね。13章をちょっと見てみますとですね、これは友人ソファルの言葉を受けてヨブが語った言葉なんですけれども、こういうふうに言っています。13章の一節からちょっと見てみますと、ソファルに対してこう言いますね。そんなことは皆私もこの目で見、この耳で聞いてよくわかっている。あなたたちの知っていることぐらいは私も知っている。あなたたちに劣ってはいない。私が話しかけたいのは全能者なのだ。私は神に向かって申し立てたい。このように言っています。同じ13章の16節、いかにもヨブの強い言葉が出てきます。この私をこそ神は救ってくださるべきではないか。神を無視する者なら見舞いに出るはずはないではないか。そうですよね。神様を無視していないからこそこうやって神様の見舞いにこう出て訴えているわけですよね。よく聞いてくれ、私の言葉を。私の言い分に耳を傾けてくれ。見よ、私は訴えを述べる。私は知っている。私が正しいのだ。私のために争ってくれるものがあれば、もはや私は黙って死んでもよい。ただ、やめていただきたいことが二つあります。見舞いから逃げ隠れはいたしませんから。私の上から、身手を遠ざけてください。身腕を持って脅かすのをやめてください。そして呼んでください。お答えします。私に語らせてください。返事をしてください。罪と悪がどれほど私にあるのでしょうか。私の罪とがを示してください。なぜあなたは御顔を隠し私を敵とみなされるのですか。もうヨブにとって今神様は敵なんですね。どうして お姿を隠しておられるんですか。なぜ私を敵とみなされるんですか。ヨブの思いはもうこの時どん底だったと思います。しかしその深い淵から神様に訴える、その祈りの中でヨブの心に神様に対しての新しい思いが与えられてきました。まず今日の箇所を見る前に16章を見てみたいと思うんです。16章の18節以下です。こうヨブは神様に対して語っています。大地よ、私の血を追うな、私の叫びを閉じ込めるな。このような時にも見よ、天には私のために証人があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。私のために取りなす方、私の友、神を仰いで私の目は涙を流す。こう言うんですね。神様、なぜ私を敵と見なされるんですかって問うているのもヨブ自身です。でも同時に、天には私のために証人があり、私を弁護してくださる方がいる、私のために取りなす方を私は仰ぐんだって語っているのも同じヨブなんです。ヨブは神様に喧嘩を売っているんですか、それとも神様に寄りすがりたいと思っているんですかって、なんかどっちなんですかって問いたくなりますけれども、でもどうなんでしょう。祈りっていうのは、それが真剣であればあるほど、ヨブのように本当にこう丸ごとの自分を神様にこうぶつけていって、また同時にまた神様からの助けを求めていく、そういうのが真実な祈りなんじゃないでしょうか。この16章の後にも続くんですが、この自分を取りなしてくださる方、神様に向かって私は涙を流すといったヨブでしたけれども、今日の箇所であるこう19章にこう入りますと、ヨブ記全体の中でも一つのクライマックスでもあるって言われる、そういう御言葉が出てきます。23節からもう一度ちょっとお読みします。どうか私の言葉が書き留められるように、碑文として刻まれるように、タガネで岩に刻まれ、鉛で黒々と記され、いつまでも残るように。私は知っている、私を贖う方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。ヨブは自分の神様への訴えが永遠に記憶されるようにと、鉛で黒々と書き留められるようにって求めて、そして自分をあがなってくれる存在が生きているっていうことを私は知っているんだって大胆に告白します。あがなうも、あがなう方、あがないっていうのは、ここではヨブの不当に奪われた権利が回復するといったような意味合いのようですけれども、それをしてくれる存在がどうしても必要だっていうんですね。つまり先ほど読んだ16章のところにも出てきた、自分に対する承認、弁護してくださる方、取りなしてくださる方、あるいはこう自分のために戦ってくださる方、そういう存在が自分にはどうしても必要だ、自分では解決できないことを解決をと導いてくれる仲介的な存在が自分のためにいるんだということをヨブは示されたんですね。祈りのただ中で、 で、その方が塵の上に立つんだ。塵の上、口語訳では地の上にってありました。つまりあの世じゃないんですよ。この地で私の現実のこのところにその方は来てくださる、そのように告白しているんです。神への訴えを、嘆きを言ってきたヨブなんですけれども、そのただ中でこのような告白に導かれたんですよね。私はこのヨブの告白の延長線上に、神様がまさにこの地上に救い主として送ってくださった主イエス・キリストの存在を見ることが許されているって言ってもいいんじゃないのかなって思います。ヘンデルのメサイアっていう楽曲、オラトリオをご存知の方も多いと思いますけれども、あの曲っていうのは主イエス・キリストの預言と生涯と復活を歌っているオラトリオですよね。その本当に重要なところで、本当に美しいアリアとしてこのヨブ記の19章の25節が歌われているんですよね。私は知っている、私を贖う者は生きておられる、ついにはこの地の上に立たれるであろう、それをキリストの預言としてヘンデルは歌っているんですよね。で、この19章以下のところでもヨブの祈りの格闘っていうのはまだまだ続くんですけれども、私たちはちょっとこれ立ち止まって考えてみたいなって思いました。私は初めの方で、私たちの信仰はともすると頭でっかちになりやすいもので、そのためにこの呼ぶ気とか詩篇の祈りを味わうっていうことが私たちの信仰生活の中で大きな助け、励みになるんじゃないかってことを申しました。で、最近読んだ本でですね、こんなあの文章に僕は出会うことができて、本当にそうだなって思ったんです。それはワルター・ブルッケマンという人が書かれた詩篇を祈るっていう本なんですけれども、日本キリスト教団出版局から最近出された本なんですが、詩篇を祈るっていうですね、で、詩篇について書かれているんですけれども、ブルッケマンはこういうふうなことを言っていました。詩篇の嘆きの詩のほとんどは、俺たちは猛烈に頭に来ている、もうこれ以上我慢することはできないと言っているのです。丁寧で礼儀正しく控えめなことが信仰的だとするなら、彼らは、つまりこの詩篇の詩人は信仰的ではありません。彼らが信仰的であるのは、この混乱状態を聖なる方に向かって真正面からはっきりと言葉で語ろうとしているという、その意味においてだけです。嘆きの歌は身近なところにある困難な事柄に心を奪われながらも、必ず神をその名で呼び、神からの答えを期待するのですって書いていました。つまり現実の嘆き困難はあるんですよ。で、そのことに心奪われるんですけれども、その中で神を呼ぶ、神様をそのまんま呼んで、そのお答えを期待する、それが詩篇だって言うんですね。で、私はこの言葉を読んでいて、皆さんもご存知でしょう、フォーサイスが書いた祈りの精神という本のとてもよく知られている一つの言葉を思い起こしました。フォーサイスは、最大の罪って何だ、それは祈らないことだ、最大の罪とは祈らないことだという言葉をあの本の中で記しました。これは逆説なんですよね。私たちは祈りなさい、祈れっていう、そういう神様の招きを拒絶するほど強くなってはいけないっていうことです。今日礼拝の招きの言葉として読んでいただいた疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようっておっしゃる主イエス様の言葉も、 私たちへの神様イエス様との祈りの交わりの中への招きだと思います。祈りっていうのは他ならない、私に祈りなさいっておっしゃる生ける神様の招きあってこそ成り立つものですよね。そうじゃなければ独り言ですから。神様が生きておられるから私たちは祈れるんです。虚しくならないんです。礼儀正しく控えめに上品になんて心がけなくていいんです。そうであるならばそれはまるで自分に祈っていることと同じになっちゃいますもんね。最後に皆様にぜひ祈りに覚えていただきたいことがありますので、そのことをご報告させていただきたいと思います。私1年半前に東京バプテスト神学校を卒業したんですけれども、その時の学生主任だった先生は今千葉バプテスト教会の主任牧師をされている矢野充先生です。その矢野先生が今がんの闘病をされています。先生は私の卒業後の進路のことで大変祈ってくださいまして、この川越キリスト教会と私をこう結びつけるお働きをしてくださったお一人でもいらっしゃるんですね。具体的にこちらの教会のを挙げてくださいました。そして交渉してくださった方です。で、招聘の方もまた山下先生もかな、山先生から多分お電話なりをいただいているんだと思います。その先生もう何度も抗がん治療をされ入退院を繰り返されています。で、つい先月9月の時本当に危なかった時があったようで、そのことをご自身フェイスブックに記されていました。公にされているから読ませていただくことを許していただきたいんですけど、先生このように書いていました。私は病院のベッドでこれまでにない激痛に襲われました。また2回目の痛みはさらに激しく、いよいよ我慢ができず吐血したのです。血圧が上が50までに下がり、下は測定不能、体温も急低下する中、もうこれでおしまいかという思いが頭をよぎりました。個室に移され懸命な処置が始まりました。鼻から管を入れ、出血した血や腸に流れず溜まっていた液体を吸い出し、同時に輸血が始まりました。徐々に血圧、体温も上がって、私は命をつなぐことができました。私はどんな状況にあっても神様への祈りはできると自負していました。しかしそれは自分の信仰の傲慢でした。神様、助けてください。この痛みから解放してくださいの一言が出てこないのです。口をついて出てくるのは、うう、痛い、苦しい、ああといううめきのみでした。人間は弱いのです。私の口から出たうめきは、私のうちに生きて働かれている精霊による鳥なしのうめきであったことに気づいたのです。神様の憐れみに感謝しました。ハレルヤ。私たちが祈れない状況になる時でさえ、神様、聖霊ご自身がそのうめきをもって私たちのために、私たちに代わって取りなしてくださる。ロマ書の8章にそういうことパウロを書いてくれていますよね。で、そういうことを先生は体験されたって言うんです。本当に素晴らしいお証だなって思いました。ヨブの私は知っています、私をあがたう方は、私を取りなしてくださる方は、私を取り持ってくださる方は、私のために戦ってくださる方は生きておられる。まさにそのことじゃないでしょうか。私たちはもうすでに キリストに捕らえられています。ですから私たちの中には主ご自身が中に今住んでくださっているんです。私たちの痛みや試練はもうすでに主が知っていてくださっている、そう信じていいと思います。で、それだけじゃないって思うんです。ある牧師先生はこのようにおっしゃいました。私たちの直面する苦難を通して自分がキリストの苦しみに預かっていることに気づくのですっておっしゃいました。本当にそうなのだなって思います。キリストに捕らえられた私たちの中にはキリストがいてくださっていますから、私たちが経験する痛みや試練はあの神の子のイエス様のご受難と死のほんの一部を味わわせていただいている、そういう恵みだってそう告白できるんじゃないでしょうか。そして十字架っていうのは必ず復活につながっているんです。私たちは終わりの日の希望を知っています。ヨブも言いましたよね。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。もうこのところではヨブは悲願を望んでいるかのような、そういう言葉になっています。内村勘蔵という人はこれは復活のキリストを仰いでいるんだって言いましたけれども、そうなのかもしれません。私たちはこの終わりに与えられる希望から今を生きることが許されているんです。この誠の望みを与える主の手に惹かれて、今それぞれに与えられている地上の長谷場を歩んでいきたい、そのように思います。お祈りします。私を呼ぶがよい。苦難の日、私はあなたを救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かせてやろう。詩編50編15節の言葉ですけれども、主よ、呼ぶ記の祈りの格闘の呼ぶのことからも今もう一度私たち受け止めさせていただきました。呼ぶは本当によくぞここまであなたと格闘した、そしてそのことを記してくださったと思います。そのことが私たちに生けるものに励ましであり、また慰めの言葉となっています。感謝をいたします。主よ、あなたは私たち一人一人があなたとの交わりの中に入ることを喜んでくださいます。いえ、すでにもう十字架と復活の主ご自身が私たちの中に内住してくださっています。いつもその生ける主を求め、生ける主の声に聞きつけることができますように、あなたご自身を喜ぶ信仰をどうかお与えください。今どうか試練のただ中にある方に、あなたご自身が近くにいてください。この世で耐えられないような試練は与えない、いやまた耐えられるように逃れる道も与えてくださるとおっしゃるあなたご自身が、どうかお一人一人と共にいてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。